聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の出エジプト記19章5節6節を読みます。旧約聖書の125ページ上の段です。出エジプト記19章5節6節。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙12章1節から21節を読みます。新約聖書の291ページ下の段です。ローマの信徒への手紙12章1節から21節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は心よく行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても 悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。祈祷を捧げます。聖霊なる神様、あなたの息は命を与え、あなたの風は自由です。あなたの霊は預言者を揺り動かして、イスラエルをアラノから導き出し、罪の縄目から解き放ちます。あなたの霊はヨルダンの水とともに下り、私たちはあなたの愛される主イエス・キリストの声を聞くことができ、感謝に耐えません。あなたの創造の霊によって、この世は作られましたが、私たち人間はその一部に過ぎません。どうか、私たちがあなたの作られたものを守り、支え、伝えていくために、あなたの知恵をお与えください。私たちが作られたものの豊かさに目を留めて喜ぶことができる感性を私たちに育ませてください。神様、あなたの正義の霊によって私たちが共に生きることが支えられています。家庭で、私たちの教会で、社会の中で、国や世界の中で、私たちが世の不正義と戦うために、あなたの霊で強めてください。今日もあなたの霊が私たちを呼び、私たちは導かれています。どうかこの一回りも主イエス・キリストに従う者として歩ませてください。どうぞ世にあふれている憎しみの暴力と力を、許しと和解に向かう力に変えてください。救い主の名によって御前に祈ります。アーメン。現代の祭司として生きると題してお勧めをいたします。先週の祈り会で使徒言行録2章43節以下を読みました。これは選挙方針にも掲げた聖句です。で、そこには初代教会の姿が描かれていまして、教会が誕生した時には固定化された制度や組織がなかったということがよくわかります。初代教会がスタートした時、特定の建物はなかったはずですから、そこに集まる人たちは、どなたか信徒の家とか屋外とか、集まれる場所ならどこでも集まって礼拝を守ったと思います。イエス様の言葉に、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるというのがありますが、とにかく一緒に集まって礼拝しようと願って、そこに 集まったその場所が教会でした。専用の建物を持つようになったのは後の時代のことです。ですから初代教会という原点に帰れば、集まって礼拝を捧げるということが教会の土台です。私たちは教会と言いますとすぐに制度とか組織をイメージしてしまいがちですが、自覚ある人が集まってそこで礼拝が捧げられれば、教会はそこに出来事として誕生します。さて、人が集められることを念頭に置いて、そこで共同の技として行われる礼拝の本質をいくつかの視点から考えてみたいと思います。祈り会では恐れということについて話し合いました。神様が臨在してくださることを体で感じる、畏敬の念とも呼ぶべき感覚です。で、これは礼拝を考察する際にまず捉えなくてはならない要素だと思います。神様の前にひざまずきぬかずく心がなければ、礼拝は出来事とならないでしょう。そしてこの恐れを自覚することと切り離せないものとして、喜びの感覚が礼拝にはあるということです。これも宣教方針で触れていますけれども、使徒言行録の2章には信徒たちが日々心を一つにして喜びと真心を持って食事を共にしというくだりがあります。礼拝を捧げようと集まるたびに信徒たちは神様から招かれているという喜びを体験したに違いありません。ダビデは琴を奏でて褒め歌を歌いましたけれども、神殿礼拝では時にはダンスまで登場したようです。で、私たちも音楽礼拝を行いますけれども、それは文字通り神様を礼拝する場で踊り出してしまうくらいの喜びがあってもよいだろうということなのです。また宣教方針の礼拝の意味付けの中に取りなしということを掲げておきました。取りなし、これは神様と人間の間に生じた何らかの齟齬を取り去って、あるいは取り繕って仲裁するという意味合いがあります。イスラエルの歴史ではその役目を古くから担っていたのが祭司と呼ばれる存在です。祭司に関する歴史というのは非常に複雑多岐にわたりまして、簡単には、申し上げることができません。時代による違いがもちろんありますし、周辺の世界との関連もいろいろ出てきます。ですから簡単なものではないのですが、ごく大雑把に言いますと祭司の技の中心は取りなしということができると思います。彼らは犠牲を捧げました。犠牲を捧げる儀式の意味も、もともとは人間が神様に罪を許していただけるように、そういう願いが込められて捧げられました。犯罪でも何でも そうです。で、祭司という存在は時代が下っていきますとやがて神殿が出来上がります。そうするとそこで働く専門職のようになっていくわけです。特にそのバビロン捕囚以後の世界というのはユダヤ教そのものが一つの、まあ、いわば神殿国家みたいなものになりましたので、そこでの祭司の技は隅から隅まできちっと規定されるようになりました。で、私たちプロテスタント教会は万人祭司ということを宗教改革で掲げたのです。万人祭司ですから、私たちはその祭司の現代的な意義をきちんと捉えておく必要があります。では、現代の私たちが祭司職を継承しているというのならば、その意味はどこにあるのでしょうか。その具体的な技の一つとして、私は礼拝における取りなしという役割を挙げたいと思うのです。取りなしというのは私たちが他者のために祈ることです。私たちは礼拝に集められますが、そこに出席できた人たちための人たちのためだけではなくて、いろんな事情によって参加できなかった人たちのためにも礼拝を守るのです。教会に集うことができた人たちだけが恵みをいただくということではなくて、来ることができなかった人たち、すなわち他者のためにも恵みを多かれというふうに祈るのです。ボンフェッファーは教会の本質を他者のための教会というふうに言い表しました。で、これは教会が他者のために取りなしの祈りを捧げる、そういう礼拝をする共同体であるということを表していると思います。その他者のための祈りの対象を教会員だけではなくて、一見教会とは全く無関係に見える人たちのためにも広げていくということがイエス様の御心にかなうことではないでしょうか。イエス・キリストの贖いの技は全ての人のための技です。そのことを思うときに、決して大げさにではなくて、私たちの教会は世界の人々のために祈る教会でありたいと思います。使徒パウロは今日のテキストで、賜物を神様から賜っている私たちのキリスト者としての生活の在り方などいろいろなことを教えてくれていますが、賜物をいただいている私たちが歩むべき道は愛だというふうに主張しています。イエス様によってもたらされたその愛は、私たちが向き合っている対象へのひたむきな熱意と献身に他なりません。この熱意と献身が対象に向かわずに自己の方に、自己満足の方に向いてしまったときに、愛は偽りになるのだとパウロは述べています。ですから今日のテキストの9節以下にはたくさんのその勧告と言われるものが並んでいますが、これは言うなれば、私たちが教会でどのように振る舞うかに言及した 勧告だと思います。教会はこの世の人たちの苦しみや悩みに敏感である必要があります。その方たちの重荷を共に担うことによって初めてこの世と連帯することができます。十五節をご覧ください。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいとあります。取りなしの祈りはこの意味でまさしく祭祀的な行為であり、他者のための贖いの技だと思います。世界にはさまざまな課題がいろいろありますが、私たちが教会の枠組みを超えて他者を覚えて祈るときに、私たちの教会にはそれこそ全世界的な規模でさまざまな課題が教会の中に持ち込まれるようになる、教会の礼拝の中に持ち込まれるようになります。ですから教会の礼拝の祈りは内向的であってはなりません。大げさに聞こえるかもしれませんが、世界に向かって私たちは取りなしの祈りを捧げるべきです。もう一点、献身ということについて触れておきます。これも宣教方針の意味付けとして掲げてありますが、今日のテキストの一節にはこうあります。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。私たちが礼拝に参加するとき、何か供え物を携えるとするならば、何にするかという問題です。パウロは、それはあなた方の体だというのです。この体とは、私たちの全生活というふうに言い換えてもいいと思います。私たちが自分の全生活を神様の前に差し出すことが私たちのなすべき霊的な礼拝だとパウロは指摘しています。私たちの所有物はたかが知れていますけれども、そういうものではなくて、私たちの全生活を神様の前に差し出せというのです。全生活ですから、それは日曜日の午前の礼拝というその特定の時間帯に限られないという意味を持っています。確かに私たちは日曜日の礼拝を大切にしているんですけれども、この礼拝を日々の生活の中に位置づけよと、そういう課題がここには示されていると思います。ウィークで私たちはそれぞれの仕事にそれこそ体を張って従事します。世俗の世の生活のすべての時が神様への供え物、つまり礼拝の時なのだというふうに理解することができると思います。私たちの全生活が礼拝とつながっていると考えたらよいのではないでしょうか。ですから日曜日は聖なる日、ウィークデーは世俗の日というふうに分けて、ウィークデーには礼拝のことなどは何にも関係ないというふうに割り切って生活するとしたら、 それは本来何のために礼拝を守っているのかという問題に抵触するはずです。すべての教会ではないのですが、ヨーロッパのカトリック教会はその礼拝堂をいつでも開放しています。信徒は自分の好きな時に聖堂に出かけていってそこで祈ります。しばらく聖堂に佇んでおりますと、ちらほらと祈りにやってくる信徒を見ることができます。まあ最近は教会から何か物を盗む人も出てきたようで、教会の街道管理の問題として扉を閉める教会も増えてきたそうですけれども、それにしてもカトリック教会の扉の開放姿勢というところには、何か私たちが学ぶことがあるように思えてなりません。教会は世から召し集められた神の民の共同体ですが、礼拝を通して神の民は世に使わされていきます。これは伝道のためとかということではなくて、教会が本来世に向かって建てられた世のための存在であるという意味です。もちろんこの教会の命は礼拝において与えられる神様の御言葉に由来するのですけれども、私たちは教会が世に向かって建てられているということをしっかりと覚えていくべきだと思います。今日は教会のカンファレンスです。この礼拝から始まって、私たちは礼拝の後も学びを続けていきます。どうか大切な良き学びを皆さんと一緒にしたいと思っています。そのことを思いつつお祈りを捧げます。神様、私たちは今日礼拝者としてどのようにこの世に生きるのかという課題を示されました。今更ながらですが、私たちの教会がこの世と共にあることを覚えています。イエス様が徹底してこの世を愛し抜かれて十字架にかかられたことを思い起こすとき、私たちも礼拝を通して世のためにある教会を形成しなければならない責任を自覚します。どうか私たちが世の光、地の塩として世に使わされている教会を証ししていくことができますように、私たちをただ礼拝に参加する一人一人ではなく、礼拝を出来事として築き上げる一人一人としてください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の512番、主よ捧げますを歌います。
捧げます。私の命あなたのために用いてください。今この時もこれからの地も皆をたたえて日々過ごします。主よ捧げます。私の手足御業のために用いてください。差し伸べる手を愛の手として平和伝える。主の足として、主よ捧げます。私の声をあなたの皆を褒め歌います。この唇を良い訪れで溢れるばかり満たしてください。主よ捧げます。私の愛を知恵も力も宝もすべて私のうちにあなたが住んで御胸のままに用いてください。